皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月13日ということでございまして、第425回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。今日もいつものごとくメインのテーマの話をして、その後にちょっと世の中で起こっていることについて雑談をしてですね、最後にお知らせだったりとか、僕のちょっと個人的な話をちょろちょろっとしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、今日のトピックが、こういうタイトルにしました。イベントやってみちゃえば、そう、たとえネットショップだとしてもというタイトルに、してみました。で、雑談がですね、好きなことが見つかりませんという人に対してちょっと言いたいことがあるんですが、子供の頃に夢中になったことというのを中心に、いろいろ考えてみようというのを僕の例も含めてですね、お話したいなというふうに思って、おります。じゃあ、最初にですね、目のトピックなんですが、今日はイベントやってみちゃえばということで、イベントについてなんですね。で、これ聞いたらね、今多分、俺関係ないやとなった人はとても多いと思うんですが、聞いてみてほしいんですよ。ちなみに僕の話から先にしますと、起業してもう10年近く経ちましたが、まだ起業してちょっとしか時間が経ってない頃にですね、無謀にもというか、何を思い立ったかですね、初めて海外セミナーを僕したんですね。もともと海外に住んでいらっしゃる日本人の方向けのマーケティングをですねしてた、その頃からもうしてたので、それもあってやったんですが、場所がね、ロサンゼルスなんですよ。ロサンゼルスでやりました。で、当時はメールのリストもね、ちょっと思ってましたね。でもあんまりなかった、多くなかったから、とにかくその時、チームを組んでくれたですね、豊さんと、よしこさんとですね、今でもチームですけど、一緒にね、一生懸命集めたの覚えてますよ。で、とにかく新しい人を集めなくちゃいけないので、インターネットはもちろん活用しましたけども、日系企業のですね、リストを見つけたよ、ということになった。じゃあそこにファックスDMを日本と同じ方法でやってみよう、つってファックスDMをね、アメリカの会社に日本語で送ってみたりとか、あとチラシをですね、現地のそのいろいろ日本人が集まるところで置いてみたりとかですね、ネットのね、広告をもちろん使っていろんなことをしてですね、とにかくなんやかんややりながら、必死で50年以上かな、集めたのを今でも覚えてますね。そういうことやりました。で、それから何年も経って今に至るわけですが、もうそれから味を占めたのかということはないですけれども、ものすごいたくさんの都市でイベントですね、僕の場合セミナーだったり勉強会ですけど、たくさんの都市でやってできました。で、参加者の方も多分合計で何百人にもなってるんだろうなというふうに思いますね。で、今週末ちょうど4日後ぐらいですけど、今週末にロサンゼルスでまたセミナーするんですが、これは数えて一番最初にやったことから数えて3回目ですね。3回目のロサンゼルスってことになりますね。9年越しで3回目でしょうかね、になると思うんで、今回は当時と違ってですね、キャンセル待ちを合わせておかげさまで80名以上の方のお申し込みをいただいてて、とてもありがたい話なんですが、やっぱ当時と比べたらね、全然苦労なく集めることができてるなというふうに思いますね。この前の、ついこの間タイでしたね。その前は、どこでやったんだっけ、ヨーロッパでやりましたけどね。とにかく、そんなに労力なく集まってできるようになったなと、その当時よりもたくさんの人数が集まるなってね、なかなか、ありがたいなと本当に思うんですけども、で、今日はね、この僕がたくさん集めてるんですよ、いいでしょうって話を当選したいわけじゃなくて、でですね、なんでやってるかって話なんですよ。なんかこれやるとセミナーをしている会社みたいに聞こえるかもしれませんが、僕の会社はオンラインのサービスを提供してるんですよね。コンサルティング会社ですけど、コンサルティングそのものの実行はインターネットでやっぱ行う、オンラインで行いますし、電話でね、スカイプの電話とか喋ったりはしますけど、でもオンラインで行うし、マーケティングのプロセス、つまり集客行為そのものも全部オンラインでやるんですよね。だから必要ないじゃないんですよ。で、しかもオフラインのイベントっていうのは、セミナーに関わらずですね、やったことあればわかると思いますが、ものすごい大変なんですよね。で、しかもなんでオンラインに、の仕事を今してるかというと、働く場所を自由に選択したかったし、だからこのビジネスを選んでるのにですね、わざわざなんで日時とか、場所が指定されるようなこのオフラインのイベントをせっせとやってるのかっていう話になるわけですね。だって必要ないですから、基本的には必要ないんですね。 ビジネスと根幹の話をすれば。で、もう今後も僕はやると思うんですよ。で、当然僕だけではなくて、我々がコンサルティングをしているメンバーさんって海外にもたくさんいらっしゃいますが、海外の方々もね、日本に帰省するのって夏の方が多いんですね。子供さんを連れていらっしゃったりするので、夏に帰省するタイミングで日本でもオフラインのイベントをやってみましょうというふうに提案を設計したり提案をしてきたし、これからもすると思うんですよね。で、しかも海外の方々も、海外に住んでるぐらいだから日本向けに販売するときにはオンラインで全部完結することをやってるわけですよ。まあ物を売ってるとしても発送行為はあるかもしれないけれども、まあ自分が出向くなんてビジネスは全くしていないわけですよね。だから全然オンラインで完結することをみんなやってるわけですね。だけどやりましょうという話をしているわけです。だから今日はこれと同じようにですね、皆さんどういうビジネスをなさってるかわからないし、これからしようとしてるかもしれないけれども、このオフラインのね、イベントっていうものを、まあ、やってみましょうよという話をちょっと提案したいなと思っていて、まあ、提案ですね、したいと思って、で、それを話したいと思ってます。だからどうやってやるんですよという具体的なことまで、よりもね、その前にもうなんでやった方がいいかって話をまずしたいなと思っていて、で、さらにどんな風にするのかってことも少し触れていこうかなという風に思ってますので、ちょっと付き合ってみてください。いくつか理由があります。なんでやってほしいかね。オンラインで関係する仕事をしてたとしても、たとえネットショップだとしてもですよ。なぜやってほしいかってことがありまして、一つね、一番単純な理由はですね、イベント集客がめっちゃ楽になったんですよ。イベント集客がものすごく楽になったっていうのがあるんですね。で、思ってる。まあ、自分でビジネスをなさってて、既存客だったり見込み客のリストがあるとか、ブログの読者がもともと多い人にとってはもちろん楽ですよ。オフラインだろうがオンラインだろうが集客は楽なんだけど、リストをもし持ってないとしたりね、これから商売する人とかやり始めたばっかりの方、リストいっぱい持ってないでしょ。お金もないでしょうから、ブログも人気がないとかね、リストを持ってない、もしくはリストはあるけれども新規の方を集めたいとした場合だと、一から集客しなきゃいけないじゃないですか。ですよね。なんだけれども、それだとしてもですね、ここ数年のことなんですが、オンラインのサービスとか物を売るよりもね、オフラインのサービスだったり、オフラインで物を売るようなものの方が、集客が楽になったなというふうに感じるんですね。まあ、事例をもとにこれ思うんですけれども、そう思うんです。オフラインの方が簡単だなと。で、理屈はいくつかあると思います。オカルトのことを言えばね、大震災があってですね、大震災ってあれか、言葉が変ですか、震災があってから2011年に人と人が集まるというイベントに価値、世の中の価値としてはその重きを置くようになったとい うちょっと一見するとオカルトみたいな理由ももちろんあるんだろうけれども、論理的に考えるとね、やっぱりインターネットを活用するということが特別なことではもう今更だけどなくなってきてると思うんですよね。だからビジネスって相対的な競争だから、自分対バツバツ、ライバルがいないとかライバルをなんとかとか言うけども、結局相対的なもんですから、ビジネスっていうのは。なので、すべてのライバルがね、すべてのライバルが日本にいるすべての対象客とか世界中にいるすべての対象客を取り合っていくということをするとね、ネットショップも含まれますよ、取り合っていこうという話をし始めると、やっぱりその分ライバルも増えると思うんですよ。増えるんですよね。なんだけれども、エリアが限定されるものだとしたら、例えば神奈川県とか、神奈川県だともうほぼ都会ですけど、山形県とかね、佐賀県とか沖縄県とか、ロサンゼルスとか、もうトーランスとかやっていくとまあキリがないけれども、エリアを限定すればするほどですね、オフラインの方がやっぱりローカルですね、ローカルの方が相対的なライバルが少なくなるということが言える。なぜかというと、対象客も絞られるし、そこに対して専業的に狙っている人たちもそんなにたくさんにならないんですよね。ならないってことがあるわけだし、例えばオフラインのイベントというのは、その日時みたいなものが規定されることが多いので、日時が規定されると、その付近でやっている人でなければライバルになり得ないので、そういう意味でもこう相対的なライバルが減るという特徴があるわけですね。で、それは昔からそうなんですよ。昔からそうじゃねえかってことだけれども、でもやっぱり、 オンラインがそれに対して、すごくプレイヤーが増えているので、ね、自分たちの、まあ、分母と分子の問題で自分たちの取れる視野がやっぱり少なくなっていくと思うんですよね。だから集客という意味ではオフラインがやっぱ楽になってる。 Google とかもよくね、ローカルに頑張れとかって言ってるわけだけれども、ローカルがすごく強くなってると思うんですよ。これが一つですね。だからすごく楽になりました。集客が、イベント集客がすごく楽になったということですね。例えば助成金を取りたいと思ってて、助成金を取りたいから助成金を学びたいと思ってる時にセミナーをに行きたいなと思ったとしますよね。そういうことが好きな人が。で、オンラインのコンテンツ、助成金取得セミナーみたいな、オンラインのコンテンツだったら世界中のコンテンツがライバルになっちゃうじゃないですか。もちろん日本の助成金取得のコツをね、英語で外国人がセミナーしてるわけはないんだけど、もし一般的なコンテンツだったら、外国人のものだって YouTube で自然翻訳もしてるわけだから、世界中のものがライバルになるんだけど、でも地元の静岡県静岡市でね、僕は静岡じゃないですけど、静岡県静岡市だとしたときに、三島市でもいいですけど、で、学びたいと思ってるとしたら、静岡で主催していて、なおかつその時期に開催しているセミナーしかライバルになり得ないということで、とにかくね、弱者でもオフラインは勝てるという素養ができ、土壌があるということなんですよね。で、もう一つは、これは極めてテクニカルな話なんだけども、Facebook の活躍があると僕は思いますね。やってて思います。もともと Facebook っていうのは、知ってる方は知ってると思いますが、イベントをね、何かのイベント、別に友達同士ハイキングに行くことにも構わないんだけど、何かのイベントをですね、ページ内に設置して、しかも自分が友達になっている方々を誘うという行為、招待っていうふうに専門では、用語では言うんだけど、誘えるという機能があるぐらいなので、イベント集客ともともと Facebook は相性がいいんですね。相性がいいんですよ。で、しかも、Facebook の広告媒体としての利用価値ですね。利用価値。それユーザーじゃありません。我々、ビジネスをする人たちにとってですね、広告主にとっても、お客さんを集めやすい。別に認知を広げるとかってふわっとした意味じゃなくて、コンバージョンですよ。お客さんを集めるという意味で言ってもね、この数年ものすごい、価値が上がってるというふうに思いますね。思います。だから、やっぱそれもオフラインの集客ですごい感じるんですよね。だから今は僕がさっき言った初めて海外でセミナーした時みたいに、ファックス DM を送ろうぜとかね、チラシをどこに置いてもらえるかしらとか、友達に頼みまくってとかですね、言うことをしなくても結構いいようになってるというのがまず一つあります。やってみてらいいんじゃないのっていうことの一つ目ですよ。で、これにつながっていくんですが、でね、もう一つは集客をするにあたってっていうことなんだけど、ビジネスに大きく作用するからイベントやれって僕は言ってるんですが、見込み客を集めるコストという意味で安くなるのかなと思うんですよ。どういうことかというと、サービス業をなさってる場合は、何でもそうですが、司業、税理士とかね、司法書士とか弁護士とか何でもいいんですが、そういう方でもね、そのコンサル、コーチ、カウンセラーでもいいですよ。あと何かの受託業務をしている、なんとか政策代行とか申請代行みたいなことをしているとかね、何でもいいんです。サービス業の場合は、ほとんど2ステップのプロセスを踏むと思うんですね。制約のプロセスのことなんですが、問い合わせをもらってから制約したりとか、資料請求があってからさらに問い合わせがあって、そこで制約したりとかってことに、まあ、なるじゃないですか。なると思うんですね。で、そういう時に、問い合わせをもらうって行為そのものにやっぱお金をかけてるはずだし、お金をかけて叱るべきだと思うんですね。もしくは、労力という名前の時間をかけなくちゃいけないわけです。問い合わせをもらうために。資料請求してもらうためにですね。インターネットにピョンってなんかウェブサイトペロッとやったからといって、どんどんバンバン問い合わせが来るわけがないわけですから、ある程度のお金と労力をかけていくということですね。で、やるわけです。オンラインでも。やるんです。これがうまくいってるかいってないかで、商売のあれが変わってくるんですけれども。でね、じゃあイベントとなるとですね、これちょっと誤解がある場合もあるんですけど、誤解っていうか、取り違える場合があるんだけども、イベントを主催するってなると、なぜかですね、どうしても損が出ないように、これネットショップの話もしてるんですよ、どうしても損が出ないようにですね、するっていう傾向がみんな強くて、参加費を高く設定しようとしたりとか、集める人数の上限というか、その加減っていうのかな、これぐらい集めなくちゃいけないという人数のハードルをすごく高くしたりとか、 会場費をものすごい安く抑えようとして、ものすごいしょぼいところを探したりとかっていう風にしたりしようとしちゃうんですよね。つまりイベントそのものの成功という定義を、費用が賄えたかどうかとか、その日の時給に見合うかどうかということでどうしても判断しがちなんですよね。なんですが、少なくてもですよ、少なくてもイベントの参加者というのは見込み客ですよね。興味があってくるんですから。もうただなんだからとかじゃなくてね、ただでイベントをしろっていうのは、まあ、後で説明しますが、お勧めしませんが、ごめんなさい、即売会とかだったらね、当たり前だけど参加費なんかもらうわけないんですが、とにかくね、買わずに来たりとか、買うために来たりとか、お金を払ってそのイベントに参加したり、セミナーに参加したりとかっていうのは、すべて興味があるから来てるわけであって、体を動かしてくれるっていうのはすごくモチベーションが高いんですよね。だからこの見込み客という人たちが集まることになるわけですよ。だからこの人たちっていうのは参加者である以上、もう来てるということだけで、そのオンラインでもお金をかけたりとか、ものすごい労力をかけて集める人たちなんですよね。例えば、オンラインの集客で、なかなか成績優秀でですね、広告が優秀で、一人の見込み客を3000円で集めることができるとしたらね、イベント集客も、実のところ、3000円までは、一人当たり負担してもいいぐらいなんですよ。つまり、5000円の参加費のセミナーの、一人のお客様を集めるのに8000円使ってもいいんじゃないってことなんですよ。3000円のセミナーだったら6000円ぐらい使ったっていいんじゃないということになるわけですね。そうなると、一般的なオンラインの見込み客の集客コストよりも、イベントに来ている人たちを集めた方が、見込み客という意味で言うと、ね、安く済む場合があるんですよね。だから、留学とか、結婚式のコーディネーションとかね、ビジネスアテンドだったり、通訳だったり、コンサルティング、コーチ、資業、コンテンツ販売する人、ネットショップ、何でもいいんだけれども、これはね、何にでも使えると思います。だから、見込み客を集めるというコストを最小化するということと、いっぺんにたくさん集まるということを考えるだけでも、イベントはすごく価値があるんじゃないかな、という意味で、これ2つ目の話ですね。で、ネットショップの話ばっかりして、の話をちょっとしましたけど、ネットショップでも使えると思います。で、そんなことやってどうすんだってよく言われるんですよ。準備も時間かかりますしって話に当然なるんだけれども、でもね、実はやると意外と効果あるんですよね。で、一番の、効果を計測したければ、やはり単純な即売会をした方がいいかなと思います。これが直球ですね。で、場所代を入れてね、当然トントンだとしましょうか。1個あたりの販売コストが、販売利益が低くてね、場所代とか入れるとトントンになっちゃったとしてもですね、何かも言いますけど、購入者リストが手に入るので、これはね、メルマガで接触することによって、LINE アットでもいいですけれども、何回か購入してくれれば利益になっていくので、これも見込み客のお金を0円で手に入れていることになる。ほぼ0円で手に入れたことになるし、ちょっと赤が出ても見込み客お金で買ってきたことになるので、まんざらだろうなというふうに思いますね。だから我々の、コンサルティングしてメンバーさんでもね、コレクター商品の展示即売会をやったりとか、すると、うん、100万というね、利益が、売り上げが出たりとか、オーダースーツのね、即売会、これは僕実際行きましたけど、これもものすごい売り上げが出たりとか、雑貨の即売会だったり、ハンドメイド商品の即売会なんかなさってるね、やっぱり利益が出ているし、オンラインの日販、つまり1日の売り上げっていうのははるかに超えることになってるわけですよ。もちろん全部そうなるとは言いませんけどね。だけど、うまいことやったら、やっぱり、非常に効率的なんだろうな、というふうに、思いますね。だから、共通して言えるのは、逆に来た時に買わない人もいるじゃないですか。だから、できれば来たからには必ずリストにしてほしいんですよね。だから、メールワードが一番いいだろうし、まあ、最悪 LINE アットでしょうかね。ということで、リスト化するということもすごく重要になるということが一番の理由ですね。あとは、じゃあ、売れないとか売るじゃなくてね、全然違うためにイベントやる人もいるじゃないですか。例えば、よくあるのは子供服の販売をしている人がいて、でも子供服だけではなく、なんか子供ということに関して並々なる何か思いがあってですね、幸せな子育てセミナーをしたいということでやる人もいるんですよ。子供服の販売をしているのに、そういうことをするってこともあるんだろうなというふうに思うんだけれども、そうなるとね、見込み客として存在させるためのバックエンド、つまりサービスが存在しないことなら、普段は子供服売ってるわけだから、幸せな子育てセミナーに来てもらって、はい、じゃあ幸せになりたかったら私の服を買ってくださいっていうのは変じゃないですか。だから、 そういう自己啓発的なサービスを提供すると決めていないのであれば、このイベントはレジャーみたいな、自分が来た時にやってみたかったみたいなことになっちゃうことって多いし、こういうことばっかりやってる人もいますね。やってみたかったセミナーばっかりやってみる人ってやっぱいるんですよ。いるんだけど、これすらね、何もしないよりは100倍マシじゃないかと思っていて、まあ使い方だと思っていてですね、見込み客という意味では機能しないかもしれないけれども、少なくてもですね、手に入るのはテスティモニアルと呼ばれるもの、つまり信頼の証なんですよね。どういうことかというと、来た人に信頼してもらえって意味じゃなくて、こういう人たちを集めてやりました、こういうところで喋りましたという写真とか動画が手に入るじゃないですか。手に入れてほしいんですけど、誰かに頼んで撮ってもらってね。そうするとネットショップでもこれが強烈な武器になるわけですよ。で、さらに参加者に動画とか写真をお願いして感想でももらえればもっとさらに最強で、これがですね、やっぱり別の商売に使うとしても、下手なコピーを書くよりね、威力のあるコンテンツを手に入れたことになるから、ものすごく使い勝手がいいですね。だって友達に頼んでもお客様の声協力してくれないんですよってやっぱり未だに言う人っていっぱいいるんですが、そうやって嘆いている前にこういう小さいイベントでもやってしまった方が信頼の証は手に入りやすいということになるわけですよね。まあ、意味がないんじゃないかっていう人ももちろんいるし、意味がない人にとっては意味がないんだろうけれども、でもね、全然そんなことしなくて客の声も集められないというよりはやっぱり100倍増しでないかなというふうに、思いますね。そういうことをしてるだけでもやっぱり覚悟がありますからね。僕は賛同したいなというふうに思いますね。これがやっぱりやってほしい理由ですよ。で、ちょっと脱線しますけど、ちなみに新しい方を集めるって意味ですごく機能するよってことを今僕は言いましたけど、もちろんね、これまでも言ってきましたけど、もちろん既存のお客様だけを集めるためのイベント、リアルなものもね、その先の集客しやすくなったってことは関係なくなるんだけど、もう意味があると思いますよ。重要だと思います。筋がちょっと今日の話とは違うんだけど、やっぱりね、お客様同士のつながりを作る、お客様同士をコミュニティにするっていうのは、自分の会社のブランディングとまではいきませんが、やはりお客様のロイヤリティっていうのは間違いなく高めていくというふうに思います。コネクターに自分たちがなれるし、で別にね、お客様同士が親友になってくれって意味じゃないんです。もちろん、ああ、知ってるわねぐらいになるかもしれないけれども、でもね、自分がコネクターになって、その人同士が皮膚感覚としてつながっている状況っていうのはやっぱりね、友達じゃないかもしれませんね。だけど人間関係には100万通りぐらいのパターンがありますんでですね、何もないよりも全然違う共感を持っているのが間違いなくあるわけですね。何かが生まれるんですよ。で、その何かっていうことが雑に言ったらブランディングになるし、ちょっと傲慢に言えばロイヤリティを生むということになるので、やっぱ我々の生命線になるんだろうなと思いますね。まあ実際だって優秀な保険屋さんなんていうのはもうこれだけで生きてるところがありますね。コネクターとして活動するだけで商売が成り立ってるところがあるわけだから、人脈というんでしょうかね。そういうことだけで成り立ってる人たちだっているわけですよ。事業の人とか多いでしょうけどね。という意味ではすごく重要ですな。ネットショップだってやっぱりこういうことはたまにやって、感謝祭って形で、感謝祭じゃないや、感謝会という形でね、軽食を囲む場だけでもいい、それが4人だけでもいいと思うんです。30人ぐらい集まるならそれでもいいと思うけど、そういうことすればね、全然違うと思いますよ。あとユーザー会とかユーザーレビュー会という名前にして、今後どうしていけばいいかとか、いろんな評価とか新しい商品の開発のヒントをもらうような場にしても、もちろんそれは良質なお客様じゃなければ無理なんだけれども、自分の拝むばっかりそうじゃなくてね、真剣に考えてくれる方だったら参加してくださるので、そういうことを真面目にやってももちろんいいと思うんだけども、これもね、すごくオフラインイベントをやった方がいいという理由だろうなというふうに思いますね。何もしなくてね、お客さんのことをうじうじ言ってるよりは、やっぱ100倍マシなんだろうなというふうに思いますね。もちろん、そのお客様が言うことばっかり全部言うことを聞いてるとね、筋がずれていくので、そこばっかりやれって意味じゃないんだけども、すごい意味があると思います。で、まあ、こんな理由でやってくださいってことになるわけですよ。即売会でもいいし、説明会でもいいし、セミナーでもいいと思うんだけれども、やってほしいんだけど、で、簡単になりましたと言っています。で、最後にね、方法論の話をちょっとしたいんだけど、まあ、簡単だと言ってますが、もちろん全く知らないお客様に来てもらうわけですから、足を運んでもらうわけだから、集客のためのね、ページっていうのはしっかり作り込まなければいけませんね。なんか、 参加者の声とかね、過去の参加者の声ももちろん初めてやる中いるわけないんだけど、そういうことも友人知人に頼んで拝んで準備する必要があるし、コピーとかも一生懸命考えなくちゃいけないし、テーマですね、何をするかってこともやっぱり需要があるものに寄せなければいけないということがあるので、ここは適当にやっちゃいけませんね。だからさらっとタイトルと何月何日何々しますとかだけしてね、お客さん集めようとしてやっぱりイベントダメですというふうに断定的におっしゃる方もいるけれども、そこまで簡単じゃはないですね。そこまで簡単ではありません。とにかくオンラインで一生懸命やってることと同じことをオフラインでやると倍ぐらい楽だよってことを言ってるわけであって、オフラインの方が全てが簡単っていうことでは比較するとね、簡単だということだから、そんなになんか日時と日付だけ書いたら人がよくわかんないけど来るわけはないわけでね、それはよくわかるでしょ。だからそこはちゃんとやらなくちゃいけないんだけども、今やっぱりね、やるべきだと。であとね、日程をね、これまたテクニック論になるんですが、あんまり直近で入れないことですね。集客の仕方とかっていうリカバリーが効かなくなってくるので、よくね、3週間後とかでドーンってセミナーをしてね、すぐに告知しちゃう人がいて、あーつまんねえっていう人がいるんだけど、時間が迫りすぎでやりすぎなんですよ。もっと手前で準備しないと、やっぱりお客様の予定も埋まっているし、人が集まらないパラメータが多すぎて、判断つかなくなるんですよね。だから結構長い日程を持って、イベントは集客するべきなんだろうな、というふうに思いますね。不完全なページでもリリースするのは、手前である方、来ればあるほどいいということになるわけですよ。だから僕もね、このテクニック論の話もあるので、これまあ人様のですね、主催するセミナーで、オンラインのセミナーだと、そこでね、ちょっとこのイベント集客について話したんです。僕も自分でやってますんでね、お話をしたんですよ。で、それで、今回ね、それもあったので、自分のメンバーさん、クライアントのメンバーさんに向けて、今月の月末かな、にある、オンラインのセミナーでも、このイベントの集客のことをね、イベント集客やオフライン集客が難しく感じる人に試してほしい10のことということで、どうやって主催の段取りをするかとか、人が参加したくなるページをどう作るかとか、場所はどうするかとか、費用、参加費をどう設定するかっていうかね、広告をどう使うかとか、どう検証してどういうふうに改善するかとかね、どういうイベントを設計するべきかとか、何を目的にやるべきかとか、当日何を準備みたいなこと全部含めて、ちょっとね、自分のメンバーさん向けのセミナーでも話そうかなというふうに思っています。なんで、この夏とかね、多分チャンスだと思うので、これ聞いてる方、海外、日本の方いっぱいいると思うんですが、ちょっとしたことをぜひやっていただけるとね、いいんじゃないかなと思って、今日はその提案でございました。はい、以上ですね。あと、よくわかんなかったらまたなんか聞いてください。じゃあ、今日の雑談いきましょう。今日の雑談ですが、今日はね、自分の好きなことがありませんっていう風に見つからないっていう人って多いんですって。僕らね、クライアントさんでもコーチの方とかいっぱいいるけど、そのお客様とかもやっぱそういうことをおっしゃる方が多いらしくて、その好きなことという話にまつわることかもしれないので、ちょっと僕の話をしたいと思うんですが、僕ね、自分の子供の上の子がね、小学校4年生なんですよ。で、僕の4年生の時の話なんですが、興味ないですか？なくても話しますが、僕旅をしたんです。夏休みにね、確か夏休みだった旅をしたんですよ。で、その頃ね、何にハマってたかというと、鉄道のですね、時刻表、当時は紙だったので、それを見るのがすごく大好き。ポケット時刻表を買ってきてね、見るのがすごく好きでした。自分の父親が鉄道会社で働いてたから、その時刻表よく家にあったのが一つと、あと、何気に親父の影響を受けてるんだなって、今更思いますが、父親がね、よく推理小説を読んでいて、時代小説と推理小説をよく彼は読んでいてですね、西村京太郎先生のね、鉄道トリックの推理小説をよくその頃読んでたんです。今はね、本人は読みませんけど、当時よく読んでたんですよ。いっぱいあったんですよ。で、それをね、読んでました。小学校4年生がてら。で、電車が好きなのもあったんですが、すごくハマってましてね、よく読んでたのがあったのかもしれないけれども、その時ね、だから変わってたんでしょうね。草野球とかして、当時サッカーより野球だったから、とかして公園でイエーイって遊んで、駄菓子屋でガム買ってジュース飲んでっていうことだけで満足だった同級生よりも、ちょっと変わってたかもしれない鉄道好きな同級生がいてね、その子たちと意気投合してですね、行こうという話になったんですよ。なぜかね、なぜなったのか覚えてないんですが、行こうってなったんですよね。一泊でどうせだったら行きたいと。 なって旅をすることになったわけですね。で、計画を全部自分たち立ててね、時刻表をにらめっこしながら、この時間にこれに乗って、この時間に乗り換えたらこれでとかって全部、チケットも買いに行ってね、一緒にやりました。で、行き先は広島県にしたんですよね。僕、大阪府に住んでたので、広島ってちょっとだけ距離があるんですが、で、なんで行くことにしたか覚えてないの。多分ね、当時、裸足の弦っていう、なんか戦争を舞台にした漫画があって、それで広島の原爆の話がよく出てきてたんですよね。だから8月の原爆が落ちた日に絡めて、原爆ドームを見に行くことになんか意義を見出したのかもしれませんね。子供だから分かんないけど、行くことにしたんですよ。で、しかも泊まりがですね、民宿とかじゃなくて、親戚の家でもなくて、ユースホステルですよ。分かります？ユースホステルって。細かく今調べるの失念しちゃったんですけど、ユースホステルつってすごく安くね、何かに入会するとすごく安く泊まれる旅人だったり若い人向けのね、宿泊施設なんです。要するに雑魚寝ですよ。個室では全くなくて。そこを予約しましてね、行きましたね。で、親にはその、いわゆる往復の新幹線代と、駅泊かの食事代だけもらってね、行きました。で、興奮しましたよ。時間通り電車乗ってね、お茶を買ってとかってやったんだけど、ユースホステルではね、で、その時に思ったんですけど、全国を自転車で旅してるお兄さんとか、今でいう Airbnb ですからね、ユースホステルだから全国を自転車で旅してるお兄さんとか、まあ、大きなバイクで、まあ、ドミトリか。外国でいうとこドミトリみたいなとこだから、大きなバイクに乗ってね、すごいかっこいいお姉さん。今思えばどうだったかわからないけど、当時はすごい綺麗なお姉さんがね、でっかいバイクに乗って旅してると思ってたんで、僕は、わ、綺麗なお姉さんがいるなと、あとお兄さんもかっこいいなと、色真っ黒で自転車で旅してるわけですよ。でっかい荷物持ってテントに泊まったり、こういうとこ泊まったりしてんだよねなんつって、でとても可愛がってもらいましたね。小学生の9歳の子が泊まりに来てるわけですから。でね、で、その人たちに夜な夜なね、ずっと起きてられるなんて言いながら、夜みんな喋るじゃないですか。で、なんで働かずに旅行してるんですかとか、学校は行かないんですかとかね、どこが一番面白かったですかとか聞いてね、すごいワクワクしたの。今でもね、覚えてます。その風景を覚えてますもんね。友達とドキドキしてたの覚えてて。で、なんでね、この話を思い出したかというと、さっきの好きなことっていうことにつながるんですが、別に美談でも何でもなくて、これは後で僕思い出したんですよ。そうだからじゃなくて、後で思い出したんだけど、世界中でね、イベントをしてますと、で、これからもするって話を、ビジネスのためにやってるんだってことは言いましたけど、結局ね、僕は旅というか旅行が好きなんだろうなと思いますよ。旅行して、で、現地で知らない人、それが外国人とイエイってなるわけでもなくてもいいんです。現地で知らない人と喋るということがすごい好きなんだろうなというふうに思うんですね。だからこれが仕事になってるというのは奇跡なのかもしれないけれども、でもね、やっぱ子供の頃のルーツっていうのは大人になってもつながってるなっていうふうにね、振り返ると本当に思うんですよね。だって小学生の頃ラジカセでね、僕はラジオ DJ の真似をしてたんですよ。まあ大人になってからそのテープが見つかったので自分で分かったんですけど、皆さんこんにちは、河野達夫ですとかって言ってるんですよね、ラジカセで、小学校低学年の僕が。だから多分やっぱりね、そういうことしてたんだけど、今でもなんていうのかな、仕事としてもちろん誇りを持ってやっていますが、やっぱ話すという仕事にね、高揚感を感じているんですよね。セミナーで喋るっていうのもやっぱり自分が喋りたいなと思うし、正直思うし、こういうね、番組をするということもね、しんどいなとかってプライベートでは言ってますよ。まあしんどいな、いつもいつもということもありますが、でもやっぱ高揚感を覚えてやってるんだろうなと思うんですよね。で、あとね、子供の頃、まあついこの間日本でもね、部活のね、高校の強いサッカー部の、そのコーチの先生が、自分ところのチームの生徒をね、バンバンバンバンどつき回してるその動画があったんで、それでまたいろいろね、バッシングを受けてましたが、まあそれはいいとして、僕はああいうのすごい個人的にはもう大嫌いで、まあそれいいんですけど、みんなで全国大会に行くぞとかっていう、そのもうチームでみたいなやつとかね、あとですね、お前あと腕立て100回とかっていう、そのなんか怖い先輩に従わなくちゃいけないみたいなヒエラルキーとかね、前のもう大嫌いだったんですよ。 意味わかんなかったんで、全然わかんなかったんですよね。そういう生意気なチビだったんですけど、なんかね、そうするとやっぱり組織人としてドロップアウトするのは、もう分かってたことなのかなって今でだったら思いますもんね。そういう変なやつだったんで。っていうことだと思うんですよ。だからなんかね、好きなことが見つからないという人がとても多いということらしく、それには解決策はたくさんあるんだと思いますよ。だけども、なんかやっぱり構えて考えすぎなんじゃねっていうことに行き着くというか、好きなことを徹底的にやれば見つかるよとか、いろいろやれば見つかるよとかってよく言うけど、なんかね、もうなんかなって思ってて、構えすぎなんだと思うんですよ。なんか好きなことだお仕事にしなくちゃいけないみたいなのもなんかわけわかんない。それってもう好きなことじゃないじゃんと思うんですよ。ねばならないって言ってる時点で。構えて考えすぎだと思っていて、結局僕は稼ぐためにこの仕事をしているし、していたし、これからもするだろうと思うんだけれども、結局なんかね、なんだかんだ言って余裕、高揚するポイント、居心地がいいところにいようとするんですよね。だからまあ何をすると高揚するのってことだけでいいのかなと思ってて、それはテレビゲームなんであれば、いつも家にいて、夜も昼も関係なくテレビゲームができるように新しいゲームを買うね。お金をどう稼ぐかとか、そういう時間をどう確保するかとかね。なんだろう。それだとデイトレードなんてできないからね、ゲームしなくちゃいけないから。あと、それで不健康にならないためにね、そのジムとかに行くお金とか時間も必要になるなとかね、いうふうに外堀を埋めていくだけでも十分、高揚した人生が送れるんじゃないかなというふうに思うので、なんか構えすぎじゃないかなと思いますよ。だから、お前は喋ることが好きだから喋る仕事をしなさいって、僕ずっと喋る仕事をしなくちゃいけないと言われたら喋るの嫌いになりそうですもんね。だからそういうことだろうなというふうに、まあ思います。深い話だと思うけれども、子供の頃にやっぱりルーツがあるだろうなと思うし、それはきっと高揚することにつながっていると気づくだけでも十分で、あとはそれが仕事につながらないことってぶっちゃけいっぱいあるので、まあそれがずっとできるためにどういう仕事をするかって考える方が楽じゃないかなというふうに、思いますんでね。まあなんつうんだろう。自由人に憧れあるあるみたいな感じになってる人ってすごく多いと思うから、自由でいるっていうか好きなことっていうのも、もっと自由であるべきなんだろうなというふうに思うし、好きなことを仕事にしなければいけない、稼ぐための仕事は仕事じゃないという、なんかもうそれすら宗教というかね、極端じゃないかなと思いますんでね、もっと肩の力を抜いて、あ、これは楽しいわということで、この楽しいことを連続させるためにどうするかという単純なことでいいんじゃないかななんて思ったりもしますね。まあ、それが今日の雑談でございました。あとですね、僕の近況はですね、47歳に、ね、なりました。だからなんだってことですけれどもね、ありがとうございます。Facebook って便利でね、お誕生日が出るので、皆さんからお祝いのメッセージもいただけましてですね、まあ、毎月くずになっても嬉しいものだなと思って、気にしてくださるだけでもありがたいなと思って、お礼をしたいなと思っております。まあ、それはいいとして、まあ、相変わらず、ですね、子供っぽい僕ではございますが、息子がね、釣りしたいって言うんですよ。だから、親父の僕も釣りは好きですから、まず基本だということで、すごくフライフィッシングをいきなり覚えさせるとかね、ルアーでやるとかじゃなくて、基本のですね、口細っつって超ちっちゃい魚ですよ。それを小川に行ってというか、フェラブナ釣り堀に行ってですね、フェラブナのおじさんに囲まれながら子供と一緒に釣ってきました。で、口がちっちゃいので、口細っていうぐらいだから、口がちっちゃいから餌を超ちっちゃくつけたりとか、ピッて合わせないとね、釣れないんですよ。これもね、結構息子はマスターしたみたいで、何匹も釣ってましたね。だから釣りの醍醐味的なものはね、感じてしまったようで、結構ね、息子は息子で高揚してましたね。で、僕も結構その、一緒にやってて高揚してました。だから息子、子供はどこでも同じなのか、男の子は男の子的な性格なんであればどこでも同じなのか、親父に似たのかわかりませんが、なんか高揚したポイントが同じでね、結構嬉しかったですね。少なくともさっき言った団体競技は苦手なので、サッカーの練習を一緒にやるよりは結構助かるというか僕のあれが通用するんでね、助かるなと思って、まあ息子は気を使ったんでしょうかね、わかりませんが、あんま結構面白い 休日でしたね。で当然のごとく家に持って帰るなんて言うからね、水槽をまた引っ張り出してきて、餌あげてね、ちょっと飼ってみようかなと思ってますが、まあ、当然母親は昔の僕の母親と同じでどうせ世話しないんでしょうってプリプリ、怒っておるわけでしてね、当然僕も世話しなくなるだろうということが想像できますんでね、当然のお怒りなんですが、まあまあ飼いたいって言うんだから息子よ俺と同じだなと思いながらですね、当日だけは付き合ったという感じでしたね。ということでまあまあ楽しい休日でした。はい、ということで今日はなんかこの子供の頃の話が多すぎてね、本題が飛んでしまったかもしれませんが、今日の話はイベントやってみちゃえばということでございましたんで、早速夏のねイベントを企画してみていただければと思っております。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、来週はアメリカのロサンゼルスのセミナーの後ですね、アメリカからお送りします。アメリカからお送りしまして、多分 西海岸のどっかにいると思うので、そこからまたアメリカ話をお届けしたいなというふうに思っております。でちなみに一緒に旅行行くみんながね、日本から旅立つみんながたまたま同じ飛行機なんですが、これ偶然なんですけどね、エスターって言ってね、簡易的な詐称がアメリカにあるんですが、これを今日になって取ってないっていう話になってですね、さすが皆さん似てるなということで慌てて取ってもらったというオチもございまして、僕もまたパスポートを忘れたりとかとぼけたことないように準備していきたいなというふうに思っております。それでは来週はアメリカからお送りしたいと思っております。皆様お会いしましょう。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。